こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。優生学と人間社会、生命科学の世紀はどこへ向かうのかは、米本翔平、ヌデチジロー、松原陽子、一之川陽子からによる優生学の歴史とその現代的関与を扱う学術的な新書である。優生学をナチズムだけに還元する盗賊で理解を問い直し、イギリス、アメリカ、ドイツ、北欧、フランス、日本という複数の地域を比較しながら、思想が制度、医療、福祉、国家政策へ入り込んだ経路を検討する。とりわけ日本の戦後優生保護法を断種法として捉え、その継続性を正面から扱う点が重要である。本書の目的は、優生学を過去の異常な思想として隔離することではない。生殖医療、遺伝子診断、遺伝子治療が発展する時代に、誰がどのような基準で生命を評価し、介入を正当化するのかという問いを、歴史的事実に根ざして考えるための視座を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、優生学をナチズムだけの問題とみなさない国際比較。本書の出発点は、優生学ナチズムという単純な図式への留保にある。ナチスドイツの人種政策と障害者少数者への迫害は優生学史における決定的な問題だが、それだけを優生学の全体像とするなら、なぜ各国で優生政策が支持され制度化されたのかが見えにくくなる。本書は優生学の起源をイギリスからアメリカへとたどり、さらにドイツ、北欧、フランス、日本を比較する。ここで重要なのは、優生思想が常に同一の政治体制やイデオロギーから生じたわけではない点である。自由主義家社会改良、国家による人口政策、医療専門職の実践、福祉制度の運営など、異なる文脈が優生学を受け入れる回路となった。したがって本書は、優生学を特定の時代に終わった逸脱として処理せず、近代社会が科学的知識を用いて人々の生殖や家族形成に介入してきた歴史として捉える比較の視点により、排除を生む制度は露骨な独裁だけでなく、善意の改革や社会的合理性の言葉とも結びつきうることが明確になる。次に、戦争防止論も含んでいた初期優生思想の複雑な論理。本書が示す意外な論点の一つは、初期の優生思想家の一部が戦争を商用するのではなく、むしろ戦争防止を重視していたことである。これは優生学を軍国主義と直結させる理解を補正する。ただし、この点は優生学を擁護する材料ではない。戦争への反対もまた、健康で有能とみなされた若者が戦死し、社会全体の遺伝的資質が損なわれるといった人口を選別管理の対象として見る発想から導かれうるからである。個人の生命や平和の価値を中心に据える反戦論とは出発点が異なる場合がある。本書の価値は、優生学が残酷な排除を直接語る言説だけでなく、社会改善、衛生平和、将来世代への責任といった一見肯定的な目的とも接続したことを見せる点にある。政策や科学的提案を評価する際には、掲げられた目的の美しさだけでなく、誰が評価者となるのか、どの集団が手段として扱われるのか、本人の意思は尊重されるのかを問わなければならない。本将軍はその検討に必要な歴史的警戒心を与える。さらに、福祉家庭医療の内部に浸透した優生的な社会改良、北欧の福祉国家とフランスの家庭医を扱う章は、優生学が強権的な国家暴力だけによって実行されたのではないことを示す。北欧は今日、平等や充実した福祉のイメージで語られることが多い。しかし、本書の比較的視野では、福祉の拡大と人口の質を改善しようとする発想が併存し、条件によっては生殖への介入を正当化しうることが問題になる。またフランスの事例は、優生学が研究者や政治家の大きな理念にとどまらず、家族の健康、結婚、出産に助言する医療の現場と結びつきうることを示唆する。ここで問われるのは、支援と管理の境界である。公衆衛生や福祉は困難を減らすために不可欠だが、支援する側が望ましい家族や望ましい出生を定義し始めれば、当事者の自由は容易に条件付きのものになる。本書は福祉や医療を一律に否定するのではなく、それらが用いる正常性、負担予防、社会的利益という語彙を歴史的に点検するよう促している。そして、戦後日本の優生保護法を断種法として読む意味。日本を扱う章の焦点は戦後の優生保護法である。本書は同法を優生保護という穏当な名称のまま受け取らず、断種法という実態に即した角度から検討する。ここには、戦後民主主義の下でも生殖能力への公的介入が制度として長く存続したという重い問題がある。優生学を戦前や海外の特殊な歴史に閉じ込める理解では、日本社会における責任の所在や制度が人々の失態、家族人生に及ぼした影響を十分に考えられない。本書の位置づけは、法制度を単なる過去の条文として扱うのではなく、医学的判断、行政の運用、社会にある障害感や家族感と連動するものとして捉える点にある。 名称に保護が含まれていても、対象者本人の同意や自己決定が十分に保障されなければ、それは保護ではなく統制となりうる。この視点は歴史認識にとどまらない。現在の医療福祉制度でも本人の選択を支える仕組みと、専門家や多数者の価値観を押し付ける仕組みを区別する必要があることを、本章は具体的に示す。最後に、遺伝子技術時代に問われる選択治療選別の境界、終章は、優生学士を遺伝子技術の時代へつなげる。本書の論点は、遺伝子診断や遺伝子治療そのものを過去の優生政策と同一することではない。医療技術には病気の苦痛を軽減し、治療の可能性を広げる重要な役割がある。他方で、技術が利用可能になった事実だけでは、その利用が社会的に望ましいか、誰に利用を求めるべきか、どのような圧力を生むかは決まらない。優生学の歴史を参照する意義は、治療、予防、お世話の選択、社会的、将来世代への配慮といった言葉が、いつの間にか生命の価値の序列化へ移行する危険を見分けることにある。とりわけ、生殖に関する決定は個人的に見えても利用しないことを責める視線。障害のある人への支援の縮小、検査結果による扱いの差といった社会条件に強く左右される。本書は技術への賛否を短絡的に決めるのでなく、自己決定を実質的に保障する条件、差別を防ぐ制度、科学者、医療者、市民の責任を同時に考える枠組みを提示する。結論として、本書は科学史、医学史、生命倫理、社会政策に関心を持つ読者に適している。特に、出生前検査や生殖補助医療、遺伝子医療をめぐる議論に接するとき、優生学という言葉を感情的な禁句にも、過去の問題にもせず、歴史的制度的に考えたい人に有益である。また日本の優生保護法を戦後史の重要な論点として学びたい読者にも確かな導入となる。読者が得るのは、特定技術への単純な賛否ではなく、善意の支援が管理へ変わる条件、科学的説明が価値判断を覆い隠す仕組み、個人の選択が社会的圧力に左右される過程を見抜く視点である。類書の中でも本書が際立つのは、ナチズムを中心に優生学を道徳的に断罪するだけで終わらず、イギリス、アメリカ、北欧、フランス、日本を横断してその多様な制度的形態を示す点にある。さらに戦後日本の断種政策と生命科学の将来を一冊の問題形として結ぶ。刊行時点の議論を踏まえた本であるため、最新技術の制度状況は補助的な文献で更新する必要がある。それでも現代の生命科学を問うための歴史的な基礎座標としての価値は失われていない。ご支援いただける場合は、山本翔平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。